ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボ。さあ今日は高森町の南阿蘇ふれあい動物園フェアリーテールをご紹介します。今日はそのふれあい動物園フェアリーテールから佐野さんにお越しいただきました。佐野さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、佐野司さんということでね、
はい。
ふれあい動物園、まあ聞いたことあるなっていう人もいると思うんですけども、はいはい、これ今高森町にあるわけですけれども、はい、ふれあい動物園というからには動物はたくさんいるわけですよね。
そうですね、動物を飼ってあって、そこで、お客様来ていただいて、でしっかり触れ合っていただこうと思いまして、
はい。まあ、普通の動物園だと見るっていう場合の方が多いですけども、ここはもう
どんどんもう触れ合いを、はい、
触れちゃう、
積極的に触っていっていただきたいなと。
おー、いいですね楽しいなという感じがしますけども、はい。ちなみに今どれぐらいの動物がいるんですか？
そうですね、園全体で18種類約200頭の動物を飼育しています。
はい、18種類200頭、
はい。
ちなみにどんな種類の？
まあヤギさんだとか羊さんだとかをはじめですね、鹿さんなんかにも触れたりとかして、
は
い、あとカピバラさんやリクガメさん、ね、ポニーやロバとかですね、まあいろいろ飼育してます。
いろいろいますね、
はい。
これ全部触れるんですか？
そうですね、触れます。
はー、まあ動物園ということですから、
はい、
まあ、場所もね、
はい、
どこでもいいってわけじゃないでしょこれ。
そうですね、結構敷地も元牛舎をですね、
はい、
建てあったところで、でそこに牛さん飼ってあったから、そこに放牧場もあるんですよね。
なるほど。
でそれを利用してちょっとこう、はい、作ってます。
そこに作ってるということですけれどもね、はい。これそもそもいつ頃からふれあい動物園、これ佐野さん始めたんですか？
これ今の高森町に引っ越してきたのが丸2年前、
はい
はい、に引っ越してきて、で、作ってですね、始めました。
その始めるきっかけは何かあったんですか？
始めるきっかけはですね、まあ前その熊本市内に移動動物園をされてた会社が、はい、あったんですよね。
もともと、はい。
でその社長がもう辞めるって言われたんで、じゃあちょっとこう引き継いで動物たちですね、引き継いでやっていいですかっていうところで、
はい、
やらせてもらいました。
それまで佐野さん何してたんですか？
それまでもですね、高校ぐらいの時からずっとこうその移動動物園の会社で働いたり、あとはもうちょっとこうふれあい動物広場みたいなところですね、2、3箇所こうちょっとこう、経験して、させてもらって、はい。でずっとこう高校の時から動物ふれあい広場みたいなところをですね担当してまして、ですね。
なんでその触れ合い動物を高校生の頃からやろうと思ってたんですか？
これは本当ひょんなところで友達の紹介でこういうところバイトがあるからって言って呼ばれて入ったのがきっかけだったんですよ。最初で別に僕自身ですね、そういったところに頑張っていこうって思ってたわけじゃなくて、本当そういうところでうっかり入っちゃって
最初は本当バイト感覚で。
そうです、もう本当にアルバイト感覚で始めて、でそれをずっとやっていく中で、わあなるほどこういうね接客方法もあるんだとか、いろんなことをこう学んでですね、でじゃあどういったことをねその触ってもらうお客さんに伝えたらいいのかなって、ずっとこうやっぱりいろんな人からこうまあ見て聞いて、で自分で試してみて、でなんかしっかりやれてきたなっていうところで、でこの社長が辞めるって言われたんで、じゃあちょっとね、その社長もしっかりされてこられたんでね、僕もそういったところを引き継いでやりたいなと思って、はい、思い切ってちょっとこう引き継がせてもらいました。
簡単にはねいかないと思うんですけれども、場所の問題からお世話の問題いろいろあると思うんですけども、
はい、
その動物で触れ合う、まあこれをねやっぱ続けていきたいなと思った、なんかその理由は何かあったんですか？
そうですね、やっぱりこう触れ合いを通して子どもたちにね、いろんなこうメッセージを届けたいなと思って、
はい、
でこのメッセージっていうのが、まあ例えば怖がりさんがいるじゃないですか、子供さんに触れない子とかです
ね、
これが例えば指先ちょっとでも触れたら、
はい、
これがちっちゃなねチャレンジかもしれないけど、これが自分にとっては大きなチャレンジかもしれないじゃないですか、子供には。
あ、その子からしたらね、
そしたらそれが自信になってね、また今度はこんなことがあんなことがってなるかもしれない、
で、なるほど。
例えば触れる子にはね、今度はこういう触り方があるよって、いろんなね優しさだったりとか、
はい、
ね、そういったところをこうまた教えていって、この今度はその子には優しさ っていうね、うんうんうん、なんかきっかけ作りができて、ね、それからまたいろんな成長してもらいたい、うんうん、なんかこういうメッセージをね、いろんな、まあ、その場面場面で違うんですけど、それぞれの子どもさんたちで違うんですけど、うんうんうん、なんかいろいろこう伝えることっていっぱいあるなと思って、
もう単に動物に触るだけの話じゃないんですね。
そうですね、その先にをずっと考えてたんですよ。でそうやってこういうメッセージの伝え方、こういう言い方だったらこういう、ね、子どもたちは受け取るんだっていうのをずっとこう、まあ、学んでいってというかですね。
なるほど、
やってますね。
だってね、もう本当に怖い子は触れないでしょ。もう手も出さないし、逃げちゃってね。
そうですね。
でもそういう子たちにこうほら触れ合うチャンス、きっかけをね、与えていくっていう、
はい、うん、そう、きっかけ作りしか僕らは ねまだできてないんですけど、
うん、
本当はその先ね、もっといろいろこうやり方っていうのはあるかもしれないんですけれども、まだ今のところはそのきっかけ作りっていうのをね、しっかりちょっとしていきたいなと。はい、
この、フェアリテール佐野さんがやってらっしゃる南阿蘇のふれあい動物園、まあ、これは高森町で常設でまずやってるわけですけども、
そうですね、はい、
あと移動動物園もありますよね。
そうですね、移動動物園にも、呼ばれたら、はい、出て行ってます。
これ何ですか、そこの動物を全部トラックなんか乗せて、
まあ、全部っていうわけじゃないんですけども、
え、
でもまあトラックに乗せてですね、まあ、イベントだったりとか、はい、あと保育園さん、はい、幼稚園さんとかですね、うんうん、そういったところに動物を連れて行って、そこで1日ふれあい動物園を、
はあ、
移動動物園やってますね。
その幼稚園保育園のやっぱり先生たちもそのやっぱ動物に触らせたいっていうのがあるんですね。
そうですね、先生だとか、あと まあ、保護者の方っていうところの触らせたいっていう思いが多分あるんだと思いますね。
うん、どんな風におっしゃってますか、その先生たちは。やっぱり実際それ見て、
やっぱりね、先生たちはずっと子どもたちと関わってるじゃないですか、で先生たちはね、やっぱ動物たちが来た時のその子どもさんの表情が全然違うと、
あ、
だから親御さんからはですね、もうすごいそのやっぱテンション上がってしっかり触ってるじゃないですか、子どもさんたち、だからもうお家に帰ってもずっとやっぱりその今日あったこと、動物さんとこういうことがあったっていうのをずっとおしゃべりするんですって。
あ、
そういうのを聞いてるとやっぱり嬉しいなと思いますね。
どれが一番人気ですか。あ、まあ、いっぱいいるでしょ種類ね。
やっぱね、ひよこさんには勝てる動物さんいないかもしれない。
あ、やっぱひよこさんなんだ。
やっぱちっちゃくてふわふわしててですね、赤ちゃんだし、
は
あ、やっぱ可愛いっていうので、
と
怖がりさんなんかもちょっとこう入っていきやすいですよね。
ただちっちゃいですからね。
そうですね、ちっちゃいふわふわっていうので、
う
そういうところから触っていく子っていうのはやっぱり多いしですね。
なるほどね、
はい。
さてここでですね、
はい、
ひよこが一番人気ということですけれども、今日は佐野さんが出るってことで、
はい、
ね、お便りというかメールをいただいております。
あ、そうですか、ありがとうございます。
これラジオネーム長陽駅長さんからいただいてます。
あ、はいはいはい、はい
はいはい、佐野さんが出るということで、佐野さんに質問。
はい、
いろんな動物がいますけれども、何の動物が佐野さんは一番好きですか。
あ、なるほど、
佐野さんが好きな動物何みたいな。
これはですね、自分の中でもよくわからないんですよ。
わからない。
もうこうなってはもうよくわからない。い
や
い
や、今日あれですよね、動物の前にラジオ置いてないですよね。
あた置いてない。
お父さん喋るよみたいな。
聞かせてはない。
聞かせてないですよね。
でもいろんな動物がいて、でね、いろんな動物にもいろんなほら特性っていうのがあるじゃないですか。
はいはいはい。
ただどれが一番とかっていうのがね、なくなってきますね。
はあ、
でそれはそれで、こいつはこいつの、ね、触り方っていうのはあるし、こいつはこいつの触り方っていうのをちゃんといろいろそれぞれで理解していかないと、やっぱりほらいろいろ使っていかないといけないからですね、
はいはい、
だからもう一番がどれっていうのはないんですけれども、ただ強いて言うならですね、
はい、
若い頃って言ってもまあ高校生ぐらいの頃は、おっさんになって時間が取れるようになったら犬を飼いたいなと、大型犬をっていうのは思ってましたね。
あ、
好きかどうかっていうのはちょっとまた別かもしれないんですけど。
なるほどね。
ただ犬ってやっぱりこう伝わる、分かり合えるっていうところはやっぱりありますよね、やっぱり、
もうこいつだけとは分かり合えんなっていう。こいつどげん言っても言うこと聞かんっていう。まあ好き嫌いとは別でほらね、
はいはい、
いるでしょ。そういう、何ですか、
何を考えてるか分からないの、一番分からないのはリクガメさんですね。何を考えとるんだと。
あ、そうですか。
もうなんか一日こう広場に出てきて、なんか食いたい時に草をね食べて、なんかのぺーっと寝て、あ、触られましたかね今みたいな。
リアクションもあんまないし、
おもんなく、
はあ、
で亀好きな人からするとですね、あのなんかこう甲羅のところを開会してあげたら気持ちがいいんですって、
へ
え、うん、それを聞いて、あ、そうなんですかってお客さんから教えていただいてですね、
はい、
そこら辺にある木の棒でこう開会開会してたんですよ、何にもわからない何か気持ちいいのかない
や、そのご本人はちょっと気持ちいいなって思って
るかもしれないです
よ。ちょっとリアクションが薄いんでしょうね。
かもしれない、
やっぱりちょっと表現が下手な子なんだと思いますよね。はい、ね、もうあっという間にね時間が来てしまったんですけれども、
そうなんですね、
はい、ほらいろいろ動物いっぱいいてね、トナさんほら楽しいこともたくさんあると思うんですけども、逃げたりしないんですか？
もう逃げたりすることは数知れずというか、いろいろちょっと逃がしてしまったことありますね。
何が逃げます？
一番びっくりしたのはやっぱカピバラさん脱走してですね。
カピバラさん脱走して、
はい、過去2回ほど。常習犯ですね。
なんで逃げちゃうんですか？
あの人たちですね、結構いつもアウトサイド狙ってますよ。
あ、常に
常になんかアウトサイド狙ってますね、あの人たちは。縛られたくないらしいです。
捕まえに行くんですか？
そうですね、一回なんかですね、やっぱりこうそこにいたんで逃げたんでですね、そこにいたんでこう、そっちの方に入り口の方にこう追ってたんですよ、
はいはい、
そっちの方に素直に行かないわけですよね。
あ、
こう右にそれたり左にそれたり、そうなんですよ、で最終的にちょっとスルリと後ろに抜けて、逃げていきちゃいそうだったんで、もうジャンピングキャッチですよ。ダイブしてガッと捕まえて、もう引きずりながらちょっとこう広場に入れたというようなねところがありまして、
まあそんなこんなのね、
はい、
ふれあい動物園ということでございますけども、
はい、すいません、
カピバラさんの今これメスでしたっけ、
はい、女の子カピコちゃん、
カピコちゃんということで、ご主人を募集中。
そうですね、お婿さんを、
お近くのカピバラさんがいらっしゃったらぜひご紹介いただきたい、
はい、すいません、よろしくお願いします。
婚活中ということでございますね、はい、はい、ということでふれあい動物園、今日はフェアリーテールから佐野さんにお越しいただきましたね、はい、お休みが毎週木曜日ということになっていまして、はい、まあ、夏休み春休みなど長期のね学校の休みの時は毎日お休みなしで営業と、はい、いうことですか。夏休みはお休みはありません、ね、時間が10時から夕方5時30分までということで、入園料は3歳以上500円と、はい、いうことになっておりますので、お問い合わせは0967-62-2613 フェアリーテールまでということで、詳しい情報また番組のブログにもアップしておりますので、まあ、本当に楽しいです。行くとぜひ触れ合いをね親子で楽しんでいただけるといいなと思います。ということで今日は、高森町にあります南阿蘇ふれあい動物園フェアリーテールから、佐野司さんにお越しいただきました。佐野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。